皆さんおはようございます。今紹介にあたりました西神戸ゴスペルセンターの浜田と申します。よろしくお願いします。私は43年前にイエス・キリストによって暗闇から救われました。神様が大川先生を使わせてくださって、そしてイエス・キリストのもとに私は導かれました。イエス様を知る前の自分は予想外の嫌なことに出くわしたときに、何をしたからこんな罰が当たったんやろ、自分を責め人を責めること、もうその原因ばかりを考えてました。なんでやろう、なんでやろう。この62編の主人、この中心人物はダビデですけれども、でクーデターによって命を狙われて、命からがら荒野に逃げざるを得なかったダビデが主人公です。いつ追っ手が自分に弓や槍を向けてくるのか、私ね、それ以上に4節に書かれてありますように、かつては信頼していた部下たちに裏切られる、体の生命、命よりも命だけでなく裏切りという心の命の両方を失う恐怖の中にダビデはいたのではないでしょうか。日本語はとっても素敵な言葉です。特に私はこの新改訳聖書大好きです。この何度も出てくる魂、これをあえてひらがなで表記してくださっています。私はヘブル語は何も分かりません。でもこの2017の新改訳聖書の編集委員であった津村俊夫さんという方がですね、漢字の魂では表現しきれないんだと書いてあります。つまり私の詩編の中の私の魂とは私の全てをかけてと、私の存在の全てをかけてという意味だそうです。きっと命ということもひらがなで書かれてあると思います。これは想像ですではありますけれども、漢字の命は生命の命、ひらがなの命は心が通った、血の通った命なのかもしれません。そういうことからもこの詩編というのは素晴らしい文学であると言われるゆえんではないでしょうか。私が今日ここで御言葉を語らせていただくことにあたって、3週間ほど前にこの詩編が与えられたんですけども、正直言って沈黙とか黙るということは私にとってはとっても苦手なことです。でもここから語るように導かれました。本当に黙ってとか沈黙してというのはとっても難しいことです。私たち、私だけではないかもしれません、ついつい不合理なことに出会ったときに、それはおかしいでしょう、それはこうあるべきだ、不合理なことだけじゃなくて自分の物差しから見たときに 不合理と思われた時って言ってしまいますよね。そして祈りにしても、神様、あの人に私はこんなことを言われて傷ついています、でもあなたが許しなさいとおっしゃるなら私は許します、そこまではいいんですけど、でもいつかあの人が悔い改めて私に謝るように導いてくださいなんていう、あの自己中心的な祈りをしたこともきっと私はあると思います。神こそ我が岩、我が救いだと頭では分かっているんです、私たち。でも想定外のことが急にやってきたときに、体が心がついていかないことってあると思います。かつて私が勤めていた小学校に知的障害でかつ自閉症のお子さんがいました。お母さんが時々子育ての辛さをお話にしてくださいました。小一時間のお話をお伺いした後、お母様は、先生、少し楽になりましたと笑顔で校舎を出たと思いきや、数分後にまた駆け込んでこられました。先生、やっぱりダメです、グラウンドでうちの子と同級生が元気よくサッカーをしているのを見た途端、私が元気な子に産まなかったごめんねっていう、そういう思いが私を襲ってきますと涙されていたことを今も思い出します。お母さん、 A ちゃんのキラリと光る命、優しさはお母さんしか知らないはずです。 A ちゃんにしかないあったかい命のキラリから目を離さないでいけたらいいですね。私はとてもとてもお母さん人と比べちゃダメですなんてそんなことは言えませんでした。私たちはどうしても人と比べてしまいます。でもその弱さを与えられているからこそ、この詩人は一節から六節の中で一節ただ神に、二節に神こそ、五節にただ神を、六節に神こそ、こんな短い詩の中にですね、こそとかただ、これはひょっとしてだけというオンリー、神だけということで言い換えることはできませんでしょうか。私たちがどんな時にもイエス様だけを見て生きていけるなら、そういう存在ならば、こんなに何度もオンリーオンリーオンリーと言わないと思います。私たちに弱さがあるからこそ、神様はそれをご存知だからこそ、このオンリーを、神だけを、神こそというメッセージを私たちにくださっているのではないでしょうか。 神様だけを信頼して心を静めて、人間的な一切の力や知識を脇に置いてひたすら神にだけ向けたらどれだけ幸せなんでしょうか。私たちは反してすぐに答えが欲しいんですね。あがいてしまって、もがいてしまって、祈りが要求になって、神様からの言葉を聞くということ、耳を傾けるということ、本当に忘れがちではないでしょうか。私は、私の魂が神様とだけ向き合う時間を私自身が持っていたのかということを示されたときに、いやいや、本当にさまざまな騒音とか人の声とか電子音の中でいつの間にかどっぷりとこの世の中に使っている自分がを示されました。特にこのスマホがを身につけてから、神様とじっくりと全存在をかけて向き合うという、そういう恵みを忘れていたかもしれません。しかもこの激変する社会の中で、私たちはタイムテーブルやスケジュールの中で本当に漢字で書くと忙殺の忙、忙しい、これ心をなくすと書きますよね。本当にイエス様に心から向き合う時間をなくしている自分にも気がつきました。ふと音のない静かなところってどこなんだろうと考えたときに、私の後輩にですね、スキューバダイビングを趣味にしている人がいます。今週彼にね、突然電話しました。彼は教頭しているんですけども、多分職員室にいるだろうと。迷惑な話ですね、急に電話して。で、あのね、深い海の底ってどんな音が聞こえるの？何ですか、いきなりって言われたんですけども、どうしても知りたいのよ。彼は即答しましたね。自分の呼吸音だけです。全く音のない世界なんですよ。と輝く声で答えてくれました。彼はですね、若い頃、綺麗なサンゴ礁や珍しいイソギンチャクなどをこうめでて心を癒していって言っていた人です。ところが今はその全く音が聞こえない教頭という、お仕事、教師へのアドバイスや保護者の対応さ、対応、職員同士のトラブルやそういった激務の中で、その騒音から一人静かにスイッチオフできる時間が海の底なんだとおっしゃいました。さて、私たちは海の底に行かなければならないんでしょうか。いえ、私たちは遠くに出かけなくても、海に潜らなくても、この地上において、たとえ数分であっても、神と向き合う、そして神の声にじっと耳を傾ける特権が与えられているんです。これが神様の約束なんです。ですから詩人は黙って神を待ち望むと進めているのです。心の底から私の存在すべてをかけて本気で神様と向き合ってくださいと、この詩編で 語っているのです。私たちは何か想定外のことが起こったとき、いや、ああすべきだろう、いや、こうなってほしいんですと、すぐに反射してしまいます。反射は怒りを呼びます。聖書はこの詩篇はまず神の中に深く深く沈み込んでこそ神から最善が与えられる、解決が来る、そしてすぐに解決がなかったとしても神様がその課題を整理してくださる、こういう約束を私たちは受け取っているんですね。だから課題の上の上の上に神様が善といらっしゃるんです。この間テレビでね、猫の親子を見ました。親は生まれたばかりの子猫をしっかりと加えて、加えられている子猫はね、なんか安心して全身の力をふーっと抜いて信頼しているように見えました。皆さん、私たちはにとってこの親猫はイエス・キリストです。私たちはどんな課題があろうとも、私たちが一人で右往左往して抱え込むのではなくて、しっかりと掴んでくださっているイエス様、イエス様に戻らなくてはならないと思います。今皆さんの中にある課題をイエス様にお任せして、子猫のように体の力をふっと抜いてお任せしてみてはいかがでしょうか。きっと皆様が 皆様の存在をかけて、皆様が全身全霊をかけてイエス様に向かい合うときに、その答えは必ず整理され与えられる。これが聖書の約束です。ローマ人の手紙8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。とっても有名な聖句です。これをもう一度考えたときに、神様はすべてのことを働かせてとおっしゃっています。この働かせてという言葉がなかったとしたら、神がすべてのことを益としてくださることだけであったとしたら、私たちは神様が少し遠くにいるように感じませんか。じゃないんです。神様はすべてのことにを働かせてなんですね。大きな違いがあります。私たちにとって必要な、その時必要な人や物や出来事、すべての環境に神様が介入してくださってと私は取りました。そして益としてください。ここから離れない私たちでありたいと思います。この詩篇の62編、 ダビデは体の命と心の命両方追い詰められて、まさに崖っぷちの状況です。でも私たちは本当に追い詰められた時にこそ全身全霊で神に向かうことができるチャンスなのではないでしょうか。ですからこれは苦しい死ではなくて愛の死ではないでしょうか。ビッグチャンスです。私たちが今、皆さんそれぞれ人にはなかなか言いにくい、また自分一人で抱え込んでいる課題が終わりかもしれません。でもこの詩篇が、神様の約束が、私の中に沈み込みなさい、どっぷり入り込みなさい、そう私たちに今朝進めてくださっていると私は思います。神様がされ私たちにされることは罰ではなくて、いつも愛です。愛なんです。希望なんです。この62編をさーっと読んだ時には、なんてダビデがかわいそうなんだと一瞬思ってしまいます。でも何度も何度も読んだ時に、いやいや、神様の愛の缶詰だなということを思い知らされました。今日今朝このことを皆様とぜひ分かち合いたいと願ってやってまいりました。ありがとうございました。